皆さんこんにちは。なりふり構わず家計を支えるラジオようこそ。このラジオは AI や NFT、マーケティング、そして瞑想社長の日々を毎日配信しております。すいません、夜に収録しておりますので、ちょっとボソボソ声でお届けいたします。さて、本日は日曜日ということもあり、あと先日いただいたアンケートの回答の中でちょっと面白かった回答があったので、そちらをテーマにしますね。AI って日常的にどうやって使えるの？というお話です。ここでは主にスマートフォンの利用で考えているんですけど、確かにね、仕事以外に日常でどうやって AI って使ってるかなって考えると、結構ね、これ人によってね、状況とかによって様々だと思うんですけども、結構もしかすると既存のサービスと比べて別に AI にそこまで頼らなくてもよくないって思う方もいらっしゃるんじゃないかなというふうに思ったんですね。例えば私はレシピの例を挙げましたけど、でもレシピって別にパプリキシティじゃなくても私クックパッドのアプリあるからそれでよくないっていう方もね、もちろんいらっしゃると思うんですよ。じゃあ改めて AI って日常的に何の役に立つのかなって考えた時に、あまりにもちょっと日常に溶け込みすぎて気づいていなかったんですけど、これ、一言で言うと、何かあったらすぐに相談できる人がそばにいる、常にそばにいるっていうところだと思うんですよね。そのうちの一つが、レシピである。今日のご飯何にしよう、これしかないんだけどね、何したらいいかなというのを、AI に音声入力で伝えるんですよ。チャット GPT とかクロードとかパブリキシティでも何でもいいんですけど、今日の夕飯を作りたいです、うちは家族が4人いて小さい子が2人と大人2人です、で家には材料がありますが15分しか時間がありませんが、何を作ったらいいでしょうかとかね。と、私はレシピというよりタスク整理とかやってもらってるんですよ。私の苦手なところ、もうなんかやることがたくさんいっぱいあって、もうよくわかんなくなってるのって、何日までこれをやって、でこれもやんなきゃいけなくて、でこれもやろうと思っていて、でこれもやりたいことなんだけども、なんか優先順位とかが全然定められないから優先順位をつけてくれないってやると、勝手に分析してね、優先順位つけてくれるんですよ。で、ああ忘れてた、こっちの予定もあったんだった、それを踏まえてもう一回優先順位つけてくれないっていうとまたそれも後から出た情報とかも入れて、じゃあ優先順位はこれですねって、クライアントワークを先にやりましょうとか、そういうふうに判断してくれるんですね。あとはね、結構相談事もしてますね。私の場合は脳の容量がね少ないからか、すぐにねテンパっちゃうんですよ。先ほどのタスク整理もそうですけど、なんかいろいろやんなきゃいけない、いろいろこうしなきゃいけないし、こうでありたいし、なんかやってるのに、なんか何ですか、のれんに腕押しのような、果たして結果が出てるかわからない、常に焦る、そんな状態が続いている時に、大抵視野が狭くなってめちゃめちゃイライラして、私は常に頑張ってるのにって思っちゃうんですけど、その時の気持ちとか全部込めて、クロードとかチャット GPT に話します、音声入力で。で、自分はどうしてほしいのかっていうのをそこで伝えるんですよ。それこそ先ほどのタスクの優先順位をつけてとか、なんか今不安があるんだけども、この不安の原因を取り除きたいから原因を一緒に考えてとか、なんか無駄な考えがあるかって、無駄に思い込んでるところはあるかどうか教えてとか、そういうのを24時間いつでも聞ける、その状況がねすごくありがたいと思うんですよね。基本的にクックパッドだったらクックパッドのアプリを開く、ルートを知りたかったらマップのアプリを開く、駅までの、ね、経路とか知りたかったらエキスパートを開くとか、それぞれのアプリが対応してるし、もちろんそれも便利なんですけども、今まで使ってるものもね。ただまず最初にそこに相談してみるみたいなところがあるって、すごくね心の余裕が生まれると思っています。現に私すんごくイライラした時とか、もうどうしようもなく不安になった時は、もう自分の中でもやもやもやもやずっとしていて、これどこかにこうポンって置きたい時があるんですね。アウトプットしたいと。でも紙に書いた方がいいと思うんですけども、紙に書く元気もないくらいにもうすごくわーってなっちゃってる時は、もうとにかく話す、こうやって喋る、でチャット GPT とかで喋ると、その文章が残るっていうのもそうですし、返してくれるので一旦落ち着くんですよね、そこで。そうすると今までカーってなってたその怒りとか悲しみとか不安とかが一旦落ち着いて、あ、自分はこういうところがすごい引っかかって、そこに対して嫌だったんだって、でこうしてくれたらよかったんだみたいなことを冷静に振り返れるようになるんですよ。ちょっと一種のね、アンガーマネジメントみたいなことができているという経緯もあります。もちろんね、全部が全部事実ではなかったりもしますし、 私自身そんな全部が全部 AI に任せっきりにして人に相談しないのかって言ったらそういったことではなく、人にもねもちろん相談するんですよ。でもなんか自分の頭が 回ってないというかまとまってないことを人に相談するのってちょっとね時間を取ってしまうなってことも思って、どうしてもここで自分の中で納得がいかなくて分からなくて、これは誰かの話を聞きたい、誰かの意見を聞きたいな、ちゃんとその人の意見を聞きたいなって思った時にやっぱり聞きますね。この辺は AI は基本的に平均的なあまり偏りのない意見になるというか、まあそれが良いところでもあると思うんですけども、やっぱそこに人ならではのその人ならではの感じ方とかっていうのは人間しか持ってないものなので、そこでまあ相談できる、落ち着いて相談ができるというところもメリットとしてあるんじゃないかなというふうに思ってます。あとね、もう一個 AI 使ってると自分の頭で考えなくなるんじゃないかって懸念はね確かにあるんですよ。けど私占いとか無料占いですけど基本めちゃめちゃやってきたし、めっちゃ人に意見を聞いたり、割と自分の意思、まあ、頑固なんですけども、嫌なことは嫌なんですけども、なんか自分で決められないところがあったりしたんですね。なんかだから占いとかめちゃめちゃやってたんですけど、でもそういうのやり続けると、まあ、それこそ AI にいろいろ聞いて答えをもらったとしても、どうしても自分がね納得しない部分っていうのが出てきて、ああ結局自分の頭で考えなきゃダメなのねってなるんですよ。これむしろそういう便利ツールを使うからこそ自分の頭で考えなきゃいけないその大切さを知るきっかけになると思うので、ぜひねいろいろ AI を使ってみてはいかがでしょうかという、そんなお話でございました。ということで本日もお聞きくださりありがとうございました。まだまだね2024年中イベント盛りだくさんでございます。取り急ぎ10月のイベントのリンクは概要欄に貼っておりますので、ぜひお申し込みいただけると嬉しいです。さまざまなセミナーをご用意しております。あとね、先日 AI コンテンツラボの有料メンバー限定ボイチャというものがございまして、まあ、そこ初めて使ったんですけど、そちらでねいろいろ相談させてもらった結果、こんなことやるよってことがねまたもろもろ決まりましたので、有料会員さんはちょっと後でアナウンスでこちらご報告しますので、ご覧いただけると嬉しいです。では皆さん今日も一日頑張っていきましょう。またね、バイバイ。